4. 市政を問う一般質問。7ページから12ページ。市政に関する一般質問は、6月11日から6月14日までの4日間行われ、18人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には、各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。木澤正弘議員。使用停止中の学校遊具について、計画的な修繕を。問い。学校に設置されている遊具は、子どもたちにとって楽しさだけではなく、運動能力や協調性、コミュニケーション能力、問題解決能力を身につけることができる貴重なツールである。しかし、使用を停止している遊具が、令和3年度は26施設、令和4年度は33施設、令和5年度は41施設あり、増加傾向にある。毎年2施設程度を修繕更新しているとのことだが、10施設程度が壊れており、今後すべての施設が使用停止になると思われても仕方がない。修繕更新が進まない原因について伺う。答え。学校施設には校舎や付属する施設、備品など整備を必要とする施設が含まれ、限られた予算の中で優先度の高いものから順次取り組んでおり、遊具の修繕・更新に至っていないのが現状である。すべてを同時期に修繕・更新することは困難であることから、学校との協議により、場合によっては撤去のみを行い、必要最小限の遊具を整備するなど検討していきたい。会津元子議員。災害時でも学校給食提供が可能となる体制を。問い、全国では地震や台風などの災害により、学校給食調理場の機能が停止し、学校給食の実施が困難となる事態が発生している。2019年の大型台風では、停電により本市の学校給食が停止となった。学校給食により、成長期の子どもが栄養バランスの取れた給食を摂取することで、心身の健康維持と増進を図ることができる。また、クラスメートと楽しく食事することで、心の安定にもつながることから、災害時においても、学校給食の早期再開は大切であると考える。具体的な災害体制としては、非常食の備蓄や災害時のガイドライン、またはマニュアルの策定などが挙げられる。学校給食センター本所の工事はすでに始まっており、大きな計画変更は不可能であるが、備蓄やマニュアルの策定など、災害時でも給食提供が可能となる体制を整えることは、今からでも可能であると考えるが、見解を伺う。答え。他の自治体では、災害などにより、学校給食センターが稼働できない事態を想定し、封を切って常温でそのまま食べることのできる食料を学校に備蓄している事例や、近隣市町村や民間企業と食材の提供などについて、相互連携を図るマニュアルを整備している事例もあり、これらを参考に調査研究していく。湯田清議員、持続可能な地域公共交通政策に向けた取り組みは。問い、千葉県交通計画課によると、県内の路線バスが令和5年10月から令和6年4月にかけて約 6% 減便し、減便した理由の8割が運転士不足だと言われている。千葉県は、市町村や事業者と意見交換を行い、どのようなことができるのか検討したいとしているが、市としての対応は、また、 地球温暖化や超高齢社会など時代の変化に合わせ、バス停に屋根やベンチの設置を求めるが、市の見解は。答え。持続可能な地域公共交通の構築に向けた取り組みを一層進めるため、令和6年度より都市計画課内に交通政策室を設置し、地域の課題やニーズを踏まえ、交通事業者等の関係機関との協議を進めていくこととしている。さらに、自動運転等の新技術やライドシェア、中6等の新しい移動手段、ICT を活用した新たなサービス導入の可能性も視野に入れ、地域ごとの特性に応じた公共交通の在り方やサービスの提供方法等について検討していく。また、成田市地域公共交通計画では、利用しやすい公共交通の環境整備を基本目標の一つとし、バス待ち環境の改善に取り組むこととしている。令和3年度には、新たな交通結節点となる新生成田市場の会場に合わせて、ベンチ、屋根、風よけ、案内サインを備えたバス停を設置した。中6、ライドシェア。タクシーの営業許可がない一般のドライバーが、有償で顧客を送迎するソーシャルサービス。中終わり。水上幸彦議員。電子自治体推進に向けた取り組みは、問い、国において地方自治体の IT システムを共通化する方針を固め、各自治体に共通する業務システムを統一し、行政事務を効率化する国・地方デジタル共通基盤の整備運用に関する基本方針に盛り込むと報道があった。情報システムの標準化、共通化や行政手続きのオンライン化の考え方と取り組みについて伺う。また、地上デジタル放送波の活用による情報伝達方式を研究しているとのことだが、情報伝達システムの考え方と取り組みは、答え、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が施行され、国が定めた移行期限である令和7年度末までに標準化システムへの移行が完了するよう、令和6年10月からシステムの切り替えに取り組んでいくほか、電子申請手続きの推進を図るため、住民票や税務証明書の交付手続きに、マイナンバーカードを利用した公的個人認証による本人確認機能やオンライン決済機能を追加し、スマートフォン等で手続きが完了するサービスを導入している。また、情報伝達については、複数の広報媒体を組み合わせて情報を発信することが効果的と考えており、千葉テレビの市町村情報データ放送を含め、各種広報媒体の特性を生かし、情報がより伝わるよう効果的な情報発信の推進に取り組んでいく。中島圭介議員。仲良し広場の安全管理の取り組みは、問い、仲良し広場にある遊具や備品は使用頻度が高く破損等が見受けられる。特に大型の遊具は不具合により怪我をすると大きな事故につながる危険性もあり、より安全面への配慮が必要と思われる。遊具や備品の更新及び保守の考え方を伺う。また、管理者として仲良し広場全体の安全管理の取り組みは。答え、仲良し広場の室内にある滑り台やボールプールといった遊具等は、開館時間前後や日々の消毒作業の中で安全確認を行っており、修繕や更新が必要となる場合には、随時適切に対応している。また、遊具やおもちゃなどを含む 仲良し広場の安全管理を行うため、子供の年齢等に応じた活動場所に配慮しながら、職員の目が行き届くよう、常時3、4名の職員を配置しているほか、ヒヤリハット事例に対する対応など、安全管理等に関する研修についても、定期的に実施し、職員間での情報共有を図っている。中島達也議員。心プランに基づく取り組み内容は、心はすべて大文字 COCOLO。問い、国は令和5年に誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを取りまとめた。不登校で悩んでいる保護者、多感で成長著しい児童生徒のため、早急かつ効果的な対策や支援を求めるが、心プランに基づく取り組みの内容は、また、フリースクール、中7等との連携の実績について伺う。中7、フリースクール。不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などを行っている民間の施設。中終わり。答え、心プランに基づいた施策として、校内教育支援教室を小学校1校、中学校6校、義務教育学校2校で開設しているが、不登校支援推進校として、千葉県からの増置教員が配置されているのは2校であり、他の学校は教員同士が授業時間の割り振りを工夫して対応している状況である。現状では人員の確保が困難であり、校内教育支援教室を展開できない学校でも、保健室を居場所として養護教諭が対応したり、別室で管理職が対応するなど、できる限り児童生徒の居場所づくりに取り組み、不登校の未然防止や教室復帰に大切な役割を果たしている。また、学校ではフリースクールとの連携を密にしており、出席や活動情報の提供を受けているほか、担当職員が相互を訪問し、面談を行っている。今後、教育支援センターと市内フリースクールの代表者によるネットワーク会議の実施を検討している。
市山隆議員。慢性閉塞性肺疾患 COPD 重症化予防の推進を。問い、 COPD はタバコ等に含まれる有害物質により気管支や肺がダメージを受け呼吸がしにくくなる病気である。長時間にわたる喫煙や受動喫煙が主な原因とみられ、ゆっくりと進行していくことから、肺の生活習慣病とも言われている。COPD を罹患した65歳以上の高齢者は、フレイル、中8の合併頻度が高いため、健康寿命を延ばす上で対策が不可欠であるが、認知度が低く、初期症状が分かりづらいため、治療者が少ない状況にある。18、フレイル。高齢期に病気や加齢などによる影響を受けて、心身の活力を含む生活機能が低下した状態。中終わり。次期健康増進計画の策定にあたり、COPD による死亡率の減少や認知度の向上のため、どのような目標を設定し、COPD の重症化予防に取り組むのか伺う。答え。本市の健康増進計画における COPD に対する取り組みとして、広報成田や市のホームページなどにより、認知度向上に向けた取り組みを行っている。次期計画の策定にあたっては、国や県の計画内容に加え、アンケート等により、市民の皆様の意見を伺い、計画を策定していく。COPD による死亡率を減少させるためには、予防や早期発見、治療が重要であり、 まずは COPD を理解していただくことが必要であると考えているため、引き続き認知度向上に努めてまいりたい。間野義行議員。市民共同型のシステムやアプリの導入を。問い。本市では DX 推進のために行政手続きデジタル化ツール、ロゴフォームを導入し、成果を上げているところだが、令和5年から道路損傷や公園、緑地損傷等の通報システムもロゴフォームに加わった。これにより市民の利便性が向上したと思うが、電子申請用に作られた基盤とは別に、市民参画型の基盤作りも必要と考える。千葉市では平成26年より、市民が町の課題をレポートすることで、市民と市役所、市民と市民の間で課題を共有し、解決する仕組みである千葉レポをスタートし、アプリを用いて町の課題把握のほか、市民の投稿を取りまとめ、生き物ミニ図鑑を作成している。このような市民参画型の基盤づくりも必要と考えるが、新しいシステムやアプリ等の導入について、市の見解を伺う。答え。DX を推進していく中でのシステムやアプリの導入は、まずはデジタル化に対応した事務の改善に取り組み、その上で既存システム等で対応できない場合には、市民の利便性の向上や業務の効率化を前提に、費用対効果も踏まえて、実際に業務でシステム等を利用する担当課を中心に検討し、必要に応じて導入する。別府博隆議員。小中義務教育学校のいじめ防止、発見の取り組みは？問い。文部科学省から令和4年度の全国の小中高特別支援学校でのいじめ認知件数が過去最多になったと発表があった。いじめ問題は未然防止に向けた日頃の教育活動と早期発見が重要である。本市の小中義務教育学校での取り組みを伺う。答え。各学校では毎年いじめ防止基本方針を見直し、全教職員の理解と協力を得ていじめ防止に取り組んでいる。いじめをなくしていくには日頃からの未然防止が重要であるため、道徳課では他者への思いやりや自分を大切にする心を育む授業を充実させるとともに、成田赤十字病院から医師を招いて命の大切さを学ぶ命の授業を実施している。また児童生徒がいつでも相談できるよう相談箱の設置や相談窓口を周知するほか、学校の中でも教室とは別に安心できる居場所を作るなど、児童生徒の心の SOS に早く気づくことができるよう、SOS の出し方教育にも取り組んでいる。さらに、各学級では、毎日の健康観察、日記帳、保護者との連絡帳を活用した心身の観察、定期的なアンケート調査や個別の教育相談のほか、心や体調の変化を一人一台端末の活用により把握している学校もあり、いじめの早期発見に努めている。荒川さくら議員。市の会計年度任用職員に安定した生活を。問い。市の非正規雇用である会計年度任用職員は、毎年雇い止めの不安を抱えながら仕事をしている。総務省はフルタイム勤務とすべき業務量があるにもかかわらず、パートタイム勤務とするために、勤務時間をフルタイムよりわずかに短くすることは適切ではなく、このような職員が時間外勤務をした場合は、フルタイムでの任用を含め、見直しの検討を行う必要があるとしている。本市には、フルタイムと15分しか変わらない職員が113人いるとのことだが、その中で一番多い職員は、 一日平均何分の時間外勤務を行っているのか、また公募なしでの再度の任用を3回以上認めている自治体が全国で 34% あるが、本市は2回までである。このような状況でも、本市は今後も公募を続けるのか。答え。昨年度、最も多く時間外勤務を行っていた会計年度任用職員は、1日平均50分弱勤務していた。また、採用にあたっては、任期を1年以内としており、毎年広く公募し、選考試験により採用することが必要であるが、制度上は国の取り扱いに準じ、再度の任用を連続2回まで可能とされている。地方公務員法に定める平等取り扱いの原則や、成績主義の観点に基づき、適切に行っていくべきと考えている。村島松濤議員。登下校中における交通事故防止の取り組みは、問い、政府は交通安全に関する会議を開き、緊急点検で判明した全国の小学校の危険な通学路のうち、多くの通学路で安全対策を完了したと公表した。しかし、対処された道路などの資料を確認したが、不十分と感じる通学路が多数である。日本における歩行者の死亡事故の割合は、欧米と比較して相当高く、先進7カ国の中でも突出している。要因の一つとして、日本では歩行者の往来が中心だった道を車が走るようになり、歩車分離通行が広がらなかったためとも言われている。登下校の通学路の安全対策について、市の取り組みを伺う。答え。市では、成田市通学路交通安全プログラムを策定し、毎年危険箇所の調査や、関係機関が現地で危険箇所の確認を行う、通学路合同点検を実施し、各学校の交通安全指導に役立てているところである。以前から継続して要望が上がっている箇所については、関係機関と情報を共有しており、42% が整備済みである。今後も危険箇所の改善に努めていく。村島議員のその他の質問。桜の害虫対策について。藤崎雄一議員。遊休農地対策における農業センターの事業見直しは。問い。令和5年2月に、農業委員会から提出のあった、成田市農地等利用最適化推進施策に関する意見書には、遊休農地対策として、担い手のいない農地等を管理し、耕作する、新たな農業法人を設立するなどの意見、要望が出ている。市としても、成田市農業センターの事業見直し等により、積極的な対応を行うとしているが、取り組み状況を伺う。答え。農業センターでは、令和3年8月に、市や JA 成田市、外部有識者等により構成された、成田市農業センターにおける事業及び業務運営のあり方等に関する検討会を設置し、今後の事業と公益事業のあり方、遊休農地発生防止対策等を議題として、事業の見直しの検討を開始している。今後の事業や遊休農地発生防止対策の検討にあたり、実施したアンケート結果をもとに、農地所有者が工期等を委託できる農作業受委託の取り組みや、農業用機械のリース事業、農地の草刈り等を行う農地管理事業など、大規模農家だけではなく、高齢化が進む中小規模の農家が安心して営農を継続できる支援体制づくりの検討をしている。市としても農業者にとってより良い支援が行えるよう、農業センターをはじめ関係機関と連携を図りながら引き続き取り組んでいきたい。
飯島重和議員。 学校跡地にベンチャー企業を呼び込むべきでは。問い、台営地区は成田空港の近くにあり、将来を見込める立地である。並行した学校の利活用策として、ベンチャー企業などを積極的に呼び込むべきと考えるが、市の見解は。答え、学校跡地の利活用は、これまでも学校跡地利用基本方針に基づき、全市的な行政需要、地域ニーズ、民間事業者の活用などを総合的に考慮しながら検討を進めている。台営地区の旧小学校4校は、町内で組織している学校跡地利用検討委員会において、民間事業者による利活用を図る方針とし、地域説明会などを通じて各学校区の理解をいただいたことから、令和5年度に事業者を募集した。応募者からは創業支援などの企業支援事業を含む提案などもあったが、各学校区の方にも審査委員として参加していただいた上で、選考した結果、旧桜田小学校は障害福祉サービス事業を、旧川上小学校は日本語学校を提案した事業者を優先交渉権者として選定し、基本協定を締結したところである。なお、旧大須賀小学校と旧前林小学校は優先交渉権者の選定に至らなかったことから、現在のところ再考部に向けて課題を整理しており、創業支援や企業の誘致につながる提案などを含め、より幅広いアイデアの提案を受け入れられるよう、貸付条件の見直しを含めた再考募の内容の検討を進めていく。葛生貴博議員、観光戦略における地域資源の活用のために。問い、地域資源を観光コンテンツとして有効化する上で重要なことは、地域資源の把握であるが、本市の地域資源の把握方法は、また、地域資源を観光コンテンツとして価値化していくには、ニーズの把握が必要と考えるが、観光需要把握のためのデータ分析の状況は、答え、本市において成田空港や、成田山新勝寺は重要な地域資源と認識しているが、それ以外の地域行事や観光施設、農産品など成田ブランドとして発信できる素材を把握するため、令和元年度に成田の魅力発掘調査を全庁で行い、2612件もの情報を収集し、成田市魅力台帳として整備した。令和元年度に行った調査から5年が経過し、コロナ禍による社会情勢の変化などを経て、既存の登録情報に修正を要する点が生じているため、令和6年度中に見直しを行い、最新の情報に更新するとともに、全庁的に情報共有を図っていく。また、昨年度には、成田観光館に機器を設置し、スマートフォンの Wi-Fi 通信や GPS 情報を活用して、年代、性別、居住地域などを測定し、多様な人流分析を行った。観光需要把握のため、ビッグデータを活用したデータ分析は、効果的なマーケティング手法であることから、引き続き実施するとともに、分析結果を広報計画などに反映していきたい。神崎俊一議員、空港周辺道路の混雑改善を。問い、昭和53年5月20日に新東京国際空港として開港して以降、成田空港への一般道の進入路は、第2ゲートと第6ゲートのみである。成田空港へ続く道路網が着々と整備されつつあるが、混雑する道路について市の見解は。答え、新しい成田空港構想では、 空港周辺道路においてピーク時に渋滞が見受けられることから、主要課題の一つに道路アクセスを挙げており、さらなる機能強化と合わせて改善を図る必要があるとしている。成田空港圏自治体連絡協議会から、圏央道や北千葉道路、県道成田海側鹿島港線の早期完成を国や県に強く働きかけているが、千葉県と空港会社では、空港及び周辺地域と圏央道との効率的なアクセスを確保する新たなインターチェンジの設置や周辺道路から空港へのアクセスの見直しを含めて検討していることから、引き続き空港周辺道路の渋滞改善に向け、空港会社や関係道路管理者と連携していく。細貝正康議員、自転車用ヘルメットの購入費用助成について考えは、問い、自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されたことや、着用率を向上させるため、購入費用を補助する市町村に対し、千葉県が助成事業を実施するとの情報を得た。自転車用ヘルメットの価格は高いため、県の助成事業を活用しない手はないと思う。令和5年9月定例会でも質問をしたが、購入費用を補助する考えは、答え、令和6年度千葉県において市町村が実施する自転車乗車用ヘルメットの購入補助事業に要する経費に対し、補助金を交付する制度を実施することから、当該制度を利用した購入費用の助成を予定している市町村があることは把握している。本市では、市立中学校に自転車で通学する生徒を対象に、通学用ヘルメットの購入費用の補助を行っているが、今後も自転車乗車用ヘルメットの着用促進に向けた啓発に努めるとともに、補助対象の拡大についても検討していく。小泉秀樹議員、不登校児童生徒への支援の充実を。問い、不登校の子供がいる保護者から、フリースクールへの費用と交通費が重くのしかかっており、市から支援をしていただけないかという相談を受けた。フリースクール等に通う場合、月額平均3万円から4万円の費用や入会金に加え、遠方になれば交通費が発生し、通わせたくても断念する家庭もあるようである。フリースクールを利用している家庭への支援を求めるが、市の見解は、また、市として国や県への働きかけを行っていただきたいが、制度化に向けた働きかけを行う意向はあるのか。答え、今後、フリースクールの存在が果たす役割は大きくなると考える。しかし、自身にあった新たな居場所となると、本市にあるフリースクールの利用に限らず、他市町村のフリースクールなど、通学範囲が広がることが考えられ、義務教育という側面からも、保護者の金銭面での負担軽減につながる制度は、国や県など、より広い範囲で制度化することが望ましいと考えている。すべての児童生徒に学びを保障していくことは重要であると認識しており、千葉県教育予算及び人事に関する要望書にて、フリースクールに通う児童生徒への助成などについて要望しているところである。宇沢修議員、年間発着回数50万回への増便で、夜間騒音対策を。問い、昭和53年の成田空港の開港から46年間、旧下総町時代から成田空港の夜間騒音対策を追いかけてきた。小泉市長は、成田空港のさらなる機能強化や50万回への増便のために、現行の夜間騒音による評価指標を見直すよう環境省に要望しており、敬意を表するが、残念ながら展望は不明である。 空港会社による健康影響調査は、飛行コース下に住む小学校3年生以上の全住民を対象とし、疫学的な調査を行う必要があると考えるが、市の見解を伺う。答え、健康影響調査はコロナ禍もあり中断しているが、今後の調査はこれまでの主観的なアンケート調査のみではなく、騒音の暴露と覚醒の状況等を比較できる客観的な調査が必要であるとの議論が行われている。本市もオブザーバーとして成田国際空港航空機騒音健康影響調査委員会に参加しており、対象年齢の拡大等も含め、調査が適正に実施されるよう積極的に発言しているところである。市政を問う一般質問終わり。